今7時45分ですかね。
すいませんね。ごめんなさい。
あ、いえいえ、いえいえ、いえいえ、全然、全然。
お、見えてます、後ろに風景が。はい。
みゆきさんは Google ドック承認が必要なんですけど。
あれ、嘘？おか
は
しい
い。
な。ちょっとごめんなさい。あ、じゃあもう一回。変
多分
更。
私からはリクエスト言ってると思うんですけど、承認してくださいっていう。
ちょっと待ってくださいね。でも、編集者。このリンクをしているグループメンバー全員が編集できます。編集者。なんでなんだろう。わかった。大学のやつだからかもしんないな。ちょっと待ってね。ちょっとごめんなさい。ちょっと待ってね。ちょっと待って。GECC。あ、来た来た。おー。共有。今、麻生君は OK にしましたね。めんどくさいな。なんでこのことになっちゃったんだろう。共有。ちんたん君も共有です。
はい、私は読めました。
はい。まだほとんど中身ないですけど。中野
こ
君
れ
も、
も
はい。
承認アスアクセス。
あ、来た、横澤くん来た、横澤くん来ました。はい、共有。横澤くん共有しました。えい、えい。あ、中野くん来ました。はい、共有しました。
あ、見えた。
はい。はい、じゃあいいですかね。田中くんとかも 申請してくださいね。はい。やっぱそうなんだ。東大の人、中の人は自動的に言ってるけど、外の人は共有 許可与えないといけないんだな。わかりました。はい。すいません。
なるほど。
はい。
なんか
じゃ
東大の ECCS のやつ、
そう
Google ア
で
カウ
す。
ントだったら大丈夫でしたね。
はい、そうですね。やっぱそうです。すいません。じゃあよろしくお願いします。
はい。今日は、みんな、私のことは知ってるんですかね。中野です。知らない人いないのかな、きっと。わかんないですけど。まあ、なんか、特に、何かスライドを用意して話をするっていうような気分で、この話をし、あの、提案したわけではなくて、まず、聞いたのが、ワイアムまでロックできたということだったので、まあ、今の状態で、センターが真空引きされてないにしても、多分やれることっていっぱいあるんじゃないかなと思っているんですけど、現場の、雰囲気みたいなのが、ちょっと私はよくわかんなくて、今って、鑑賞系というか工学的に、今何かをやろうみたいな機運は高いんですか？どうなんですか？まだサスペンションとかそういうハードウェアが難しいとかそういう感じなんですかね？誰に聞けばいいのかわかんないですけど。
牛場君どうぞ。
まあ、ALS ダウンまでは早いところ行きたいなというのは私の個人的な意見ですけど、つまりじゃあ、質問を変えると、干渉系に使える時間と人ってあるんですか？
干渉系に使える時間と人はあんまりない。
今、やるとしたらどういう体制でやれるんですかね？
今は、VIS は、高橋さんに一応やってもらっていて、まあ私が見てはいますけど、で、だから私の手が少し空いてるんで、今、ファイバーノイズキャンセルに手を出し始めた。
はあ、はあははあ、は。
昨日からとか、そういうレベルです。
はい。
なんで、まあ少しそれで、ダームのための、まあ、ヒエラルカルなコントロールを今回すると思うと、まあ、クロスオーバーどうするかなとかいうのを、TM アクチュエーター、IM アクチュエーター、MN アクチュエーターの、アクチュエーター比
はいはい、
を測定してとかいうのを始めたところ。
なるほどね。
なので、まあ、準備段階で。
その測定ってどうやってやってるんですか？
これはテストマスオプレブを使っているのをアクチュエーター効率測っていました。
テストマスオプレブですね。まあ、
テストマスの、あのレングセンシングオプレブ。はいはいはいはい、で、測った結果は、はいはい、うんうん、O3GK の時にキャルグループでやってたやつとコンシステントなんで、まあ、多分大きく間違ってはないと思います。
なるほど。なるほど。
で、まあ、それで、まあ、このくらいで苦労させればいいねというあたりをつけて、まあ、フィルターの設計を始めようかなぐらいのところです。ちょっとごめんなさい、電話かかってきたんで。
はい、どうして、じゃあ、まあ、牛葉さんを筆頭に、なんかみんなでっていう感じなんですかね。
いや、今だから多分、まあ、中野くん言ってくれた通り、その人と時間の両方がもう、まあ、ないといけないわけなんだけど、一つ時間っていうのは、だから、ファーストコンタクトを塗ってとか、ミッドサイズバッフルにインストールしてとか、そういうので、結局光入れられないっていう時間が結構多いんですよ。
はいはいはいはい。
だ人がいたとしても、あんまりこう、干渉系そのものとして使えない時間っていうのがあって、
うんうん、
それがまあ一つですよね。6月中にその辺の作業全部終わらせて、こう真空引き したいというスケジュールだと思うと、あんまり6月にその時間は取れないかなっていうのと、プラスもう一個はマンパワーですけど、マンパワーは多分やりようはあって、干渉系の仕事ってで基本的にコントロールームからできるわけですよね。
はいはいはいはい。
だから今三鷹にリモートコントロールームがあるので、まあ私は次行くのはもう7月に入っちゃうんだけど、亀岡に、まあ亀岡に行かなかったとしても多少は三鷹からもできるだろうし、
うん、
という、
うんうんうん、
そういうマンパワーの割り振り方もあるかなとは思ってるんで、多分まあ6月その真空引き始めるまでっていう話だと、それまでにいろんなものを終わらせなきゃいけないから、結局あんまり光使えないっていう
コンセプトが
大きいのかもしれないですね。
残ってるのはどこら辺の何なんですか？
今残ってるのは、PR 系の、今、ちょっとトラバーサーのリミットスイッチとか、トラバーサーがこうどこまででもいけちゃって、
はいはいはいはい、
まあ今回ガシャンとやって磁石が落ちるという事故があったので、
なるほど、
それの対応のためのリミットスイッチのインストールっていうのが、まあ、まず一つ、はいはい、でまあそれが終わったら、はいはい、まあ結構ハードウェア的に触ってるので、伝達関数とかおかしくないかの、
はいはいはいはい、
まあ、ヘルスチェックが PR3 のやらなきゃいけない、
うんうん、
でまあ付随して PR 系は、今週の、木金で、ミッドサイズバッフルのインストール、はい、PR3 の前に、これが最後の PR 系サスペンションのミッドサイズバッフルで、
なるほどね、
うん、そこまでやったら PR 系は一段落してもう干渉系に渡せますという状況になる、うんうんうん、そこまでいくとだから、コンスタントに X は使い続けられる、
そうですね、
トラブルがなくて、
ね、はいはいはいはい、
でこれが一応7月の最初の週、4月1日までの予定で、そこまで終わらせようという、
結構詰め詰めですね。
いや結構詰めですね結構詰め詰め
ファーストコンタクトって言ってたのはどこか、今ファーストコンタクトされて
る、まあ PR3 を昨日終わって、剥がし終わって、クリーニングが終わったところ、ははでそれ以外はもう終わってる。
あ、なるほど。じゃあ一応そのオプティクスとしてはもう完成している
という感じ。あ、オプティクスとしては完成していて、
うーん、
でもちろん動かすこともできるんだけどその、
うんうんうんうん、
なんか変な伝達関数になってないかとか、アクチュエーターのバランスがなんか劇的に違っておかしいとかいうのがないかとかいうののチェックが完全には終わってない状態です。
ちなみにサスペンションのその性能的なところはこういい感じですか？どれくらいいい感じなんですか？角度方向のそのダンピングとかってもう大体全部終わってるんですか？
タイプ A はまあまあ、まあまあ終わってる。ただ、ちょっとセンサー、新しく入れたセンサーがちょっとグリッチがひどいっていうのがあって使えてなくて、ただまあ、どうだろう。でも今って、そのオプレブでものすごいその昔って、なんか、ガッチガチに固めてたじゃん、
はいはい、
あれとかはやらない状態でまあ、うんうん、だから RMS で1マイクロは切ってるぐらい。
お
だまあ正常といえば正常なのかなと思ってはいるんだけど、
ね、まあ、だからあとは動かしてどうなるか、
そう動かしてどうなるかはちょっと分かんないんで、ね、だから体格化とかその辺だから結構今のところはなんか無理くりなことは しない状態でまあそこそこいいんじゃないかなぐらいの状態にタイプ A はなってます。
なんか MN の体格化っていうかダイゴナライゼーション的なカップリング、
まあ、多少はしたけどカップリングは劇的に減って、うん、前はなんか 6×6 全部埋まる感じだったけど、
はいはい、
そんなことはなくて
リーズナブルですか。
リーズナブルな感じで、まあ、じゃあここはカップルするよねっていうのは、
はいはいはいはいはいはい、あいいですね。それはじゃあいいですね。その分だからレンジも増えたってこと
で、ね、そうそうそう。でしかもアクチュエーターもちょっと強くしてるんで、
うんうん、
2倍ぐらい、うんうんうん、マリオネットでそういう意味でもアクチュエーターレンジ増えてるし、なんかいろいろ多すぎよりはなんか厳しいところ減ったかなという
気がします。はいはいはいはいはい、なるほどね。あとは、そうね、もうアライメントとしては全部アライメントされてるんですか、そのお尻までというか、AS の QPD なり PD なりっていうのはもう光いるんですか？
ここまではいない。OFI 通ったところまでか
な。あ、OFI は通ってるんですね。ああ、なるほど。でも、マイケルソンフリンジとかも全部確認している感じですか？
その辺もあんまり確認してない。ポップを見る限りフリンジとかはなんかこう、ありそうな雰囲気はあるけど、あんまり信号としては確認してない。
なるほどね。ちょっとでもフリンジは見ておきたくいいような気がしますよね。
まあそうね。ただね、待機中のせいなのか BS はめちゃめちゃ売れててね、結構難しい。あ、まあ
そうか。
BS がやっぱり一番低い用のモードがパッシブダンパーしか入ってなくて、うん、でなんか全部つないでると結構揺れてる。なんか BS だけローカルにクローズすると揺れないんだけど、チャンバー感をつないじゃうと、
はいはいはいはい、
ダメだね、結構大きく。
なるほどね。じゃあもう空気中でなんかマイクロソンミッチとかで遊ぶっていうのはちょっと厳しそうですね。
ちょっとそれは厳しそう。
それができると結構いろいろできることは増えるんですけどね、
うん、まあでも結構ねオプレブでガッチガチに固めてんのに
揺れるんだ。
プラマイ2、3マイクロぐらい入れる。
ああ、それは無理だ。
ああ。
じゃあまあ、そうね。うん。じゃあまあ、フリンジは見た方がいいと思いますけどね。少なくとも。ちゃんとアライメント。まあ、
見れなくはないと思う。
大変な作業でもないし。だから、アームを6、X アーム、ワイアーム、まあ、片方ずつアラインしてその状態の ITM でちゃんと、まあ、BS のしかるべきところに当たったミッチになってるかっていうのを多分確認はした方がいい気がする。
まあそうですね。だからそういう意味では一応入れたけどあんまりファインにアライメントしてないかワイアームで、ワイアーム ADS で一応BS で跳ねた光をエンドまで送ったその光に IR の光に合うように ITMY と ETMY に ADS 入れたのかな、
うん、
確か まではやったんだけど、それで ETM 上のビームスポット確認して、ちょっと BS をちょっと調整してみたいなことはやれてなくて、時間的
に。はいはいはいはいはい。
なんで、まあその辺にやってとかいう作業は。
まあでもそうか、
うん。
Y は BS がそんなに揺れててもロックできるんですね。
あ、IR はロックできた。あの周波数に返すのは。
うんうんうん、なるほど。で、グリーンはもうどっちもいい感じにロックできてるんですか？
グリーンはまあロックできます、どっちも。
普通に。
普通に。
あとはちなみになんかあの、ガーディアンってどうですか？普通にもうそのまま使えてる感じなんですか？
そのまま使って、言っているところ、チャンネルの名前が変わったからちょっと書き換えなきゃいけないと、
はいはいはいはい、
まあでも基本そのまま使えてるから、IR ロックとかはそのまんまいけてる。
で、原因とかもまあまあそのまんま。
原因もそのまんま、まあまあノーマライズされてるから、いろいろなところが。
まあ、そうですね、さあそうか、確かに。
だからあんまり変わってなくて、多分だから、俺の予想では ALS カームまでは多分あんまり何もしなくてっていうのを予想してる。ちょっとまた電話かかって。
はい。なるほどね。これ、ALS カームをどういつやるかできる、今できるんだったらもうやっちゃっていいような気もするし、実は、なんていうか、ALS の予行練習的なことで、片腕使って、そのグリーンロックして、で、そのコントロール信号を周波数に返してレーザーの、だまあカームみたいなものを ALSX アームみたいな形でやってあげて、で、レゾナンスに持っていって、なんか引き渡しみたいな練習は実はできるんですよね。
それね、やろうとしたっていうか、先週、ステファンが来てたから、
はいはいはい。
本当はやりたかったの、そこまで。
はいはい。
あ、ただ、まあ、時間的に、まあ、はいはいはい、それ以外に OMC の作業もやったから、まあ、結局、はいはいはい、まあ、無理かなと思ってたら無理だったんで、ステファンはやりたかったんだけど、っていう感じだから、いや、それは、やるべきだと思うんだよね。
そうですね。今や、これ多分、いつでもできるといえば、いつでもできるんですよね。
まあ、ハンドオフを試したかったら、IR の光が通ってなきゃダメだけど、うん、まあ、もう、
はい。
いや、だから先週とか、例えばファーストコンタクト塗っちゃってたから、
はいはいはい、はい。
IR が、PR3 塗ってたら、IR がアームに全く届かないっていうね。
うん、
そういうのがあったんだけど、うんうん、ただまあもちろん ALS の信号をサミングノードを通して IR の周波数にフィードバックするっていう
テ
ストはできたとは思うけどね。
はいはい、
その辺は、うん、実はさっさとやりたいところだね。
そうです。なんか、
それってハンドオーバーってさ、はいはい、ファイバーノイズキャンセルの X なしでいけるの？
いけると思う、それは。
え、本当に ?X。
いけると思う、多分。
反動
これだって、
うん、
別にサスペンションに返さないんで、レンジそんなに気にしなくていいはずで。
そうか、確かに。
結局、その、ファイブノイズキャンセリングが必要なのは、まあ、高周波で、すごいノイジーなので、サスペンションに返そうと思ったときに、O3 の時の ALS ダームって、UGF で 20Hz とか 30Hz とかなんですよね。ALS ダームがサスペンションに帰った時に。
うん、
で、この時に、だから、高周波がうるさいと、どうしてもロールオフが間に合わなくて、で、 サスペンションのレンジを食うっていうのが結局ファイバーノイズキャンセリングが必要な理由なわけですね。だから、
まあ、周波数だけだったら抑え込める、なんかいや、
そう思う、
まあ、まあできるのかもしれないけど、そのハッピーファンクションジェネレーターでこう周波数変えていくよね、その PLL ので、
はいはい、
IR が、まあまあ、最初グリーンでロックしてる状態で IR が相対的にこう動いてって、
はい、
で、なんだ、共振のところまで来ると、
はい、
ファイバーノイズキャンセル入ってないと結構だから、その IR が釣ってもグリーンに対して相対的にこう結構動いちゃってるので、
動いちゃってるって、
要は共振にピタッと止まることはなくって、結構共振をもうまたぎまくりみたいな、
うんうんうん、
そんな感じ。いやでもまたいだって別に、まあ、周波数ロックだから、おりゃってこうやれば、多分まあ、ガツンってこう IR 側にフィードバックは、はい、まあ、変えられる、切り替えられるだろうけど、まあ、ということがね、言ってる意味としては。
ガツンそうですね。
うん、だから、ファイバーノイズキャンセルが結構うまく動いてると、まあ、バッチシピタッとは止まんないけど、まあ、IR が、もう IR 何のフィードバックしてないのに、こう、
うんうんうん、
共振点のところに、こう、付近にいるみたいな。
だいたいやっぱ、1000幅くらいはいますよね、多分。
うん。1000幅より、そうそうそうそう。だから、まあ、っていう状態まで持ってこれたじゃない、一番いい時はね。はい、そこに行くには、だからファイバーノイズキャンセルが必要だよね。っていうことだよね、多分。
そうですね。それはそうだと思う。うん
だし、それをもっと細くしたいから、ファイバーノイズキャンセルをもっともっと頑張りたかったんでね。だから、ツイッターとウーハーとかに変えて、ね、
はい、
もっとなんか、ファイバーノイズキャンセルレーションの帯域増やしてい
く。帯域を増やす、アクチュエーター変えた理由は、なんか、もともと持ってたピエゾが、すごい、共振が、なんか、低いとこにも高いとこにもあって、
うんうん。
UGF がかなりピーキーになっていて、この周波数じゃないか、
あ、なるほどね、な
んかじゃないと発信するっていう状態だったんで、それが嫌だったっていうことで、
なるほど、
帯域自体は実はそんなに昔で問題になってなかった。
なるほど、
うん、
なるほど。
でだから ALS の性能としては、多分もうその最後の方、O3 も終わって、うん、なんか RSE やってた時の最後の方から、多分そんな変わんないと思いますけどね。
うん。
中山君、一個聞きたいんだけどさ、
うん。
ALS のファイバーノイズキャンセルって、
うん、
PSL ルームがワーキングモードの時に安定してロックしてた。
PSL がワーキングモードっていうのは何ですか？ワーキングモードって何ですか？
ワーキングモードってコーチとかがガンガンついてる状態でも。
まあ普通にロックしてたと思いますけど。
普通にロックしてた。
ねえ。うん。多分。いやー、あんま覚えてないなー。どうだったかなー。あんま覚えてないよ、それ。
了解。まあちょっと調査してみます、こっちで。はい。
あ、でももう、O3 の時のコミッショニングはもうほぼオブザーベーションモードで動いてたと思うよ、PSL ルーム。
まあ、コミッショニング、そうですよね。だから、コミッショニングの前の、そのファイバーノイズキャンセル単体でやってた時にどうだったかぐらいですけど。
そうですね。
で、さらにそのワーキングモードでファイバーノイズキャンセリングを動かそうと思ったこともそんなないと思うんですよ。
まあ、確かに。
今ワーキングモードなんですか？
今ワーキングモードで、多分レーザー、ハイパワーレーザーの、搬入が今度予定されてるんで、そこまではワーキングモードなのかなという気が
して。なるほどね。
それまでまあ、そんなに頻繁に人が入らないんだったら別に。
まあ一度オブザベーションモードにして、またその時にワーキングモード戻してでもいいけど。
確かに。今ってその結局どうなんですかっていうのはあれですけど、もうまあまだインストール段階だから、昼と夜シフトみたいなことにはまだできないんですよね、きっとね。
できないですね。まあ
できない
とは言っても干渉系作業というか、まあ、アライメント取って何とかしてとかいう作業はだいたい5時から始めてるけどね。
はいはいはい。
中から人が吐けたら。 ただ俺は日中も作業してるのでさすがにそんなに。
そうですよね。だから、うん、人がいればっていう感じです、ね。でちなみにそのファイバーノイズキャンセリングのなんていうか見立てというかあれはどんな感じなんですか？
ファイバーノイズキャンセリングはまあ見立てちょっとまだ昨日やったばっかりでよくわかんないんだけど、なんか変にフィードバック信号が急にカクンカクンってジャンプするのがあるんで、それをなんとかしないと多分いけないんだけど、あのどこが察知ってんのかとかをモニターしたいんだけど、モニターできるポートがないんで、ちょっと回路の改造からかなと思ってて、なんかそもそもめちゃめちゃあのフィードバック信号、ツイッターへのフィードバック信号みたいんだけど、ツイッターへのフィードバック信号ってあのちゃんとモニターできるとこなくて今。
ツイッターって何でしたっけ？
そのファイバーノイズキャンセルの高周波を抑えてるピエゾ。
ウーファーが、
ウーファーが低周波。
低周波の。
うん。
なるほど、なるほど。
で、高周波を抑えてる方のピエゾのフィードバック信号が見えないんで、なんか、さちりかけなのかとか、そういうの全く分かんない状況で。
これサーボ何使ってるんですか？
サーボは、あと、コモモードサーボの改造版なんだけど、
はい。
ツイッター、そのピエゾへのフィードバック信号で今モニターできているのは、一つは、なんかローパスフィルターがかかっちゃったポートなんで、高周波の信号よくわかんなくなっていて、で、もう一つは、なんかホワイトニングが2段入って DQ される用のポートがあるんだけど、はいはい、ホワイトニング2段のせいでさちりまくってるんで、はいはい、それをデホワイトしても、あの、もともとの高周波の情報持ってないんで、そこも見れなくて、
それさえな
す、いや、さえなすぎなんで、だから交換しないといけない。
さえないというか、それってつまり、そうか、このツイッターが弱すぎるってことですか？
ツイッターが弱いから、かなりレンジいっぱいいっぱい使って高周波で使わないといけない。あの、150ボルトで 2.6 マイクロとかなんで。
DC でね。
DC で。
何ヘルツ、何ヘルツなんでしたっけ、この人。何ヘルツからウーファーで、何ヘルツから。
今だと200ヘルツぐらいまでウーファー。で、200ヘルツから先がついたかな。
なるほど。なるほど。
その帯域200ヘルツより上だと、その RMS 的にどのぐらいの何ミ、その2ミクロンとかで足りる感じなんですかね。まあ足りるだろうけど。
足りると思いますけどね、さすがに。
2ミクロンで足りるとは思いますけど、あんまりよくわかってない。その。
っていうか、うん。それくらいの帯域で2ミクロンだったら別になんか普通な感じがするんですよね。結構。
ちなみにちょっと回路構成としては、そのコモモードサーボのファーストアウトみたいのが、あれになってるのかな？
いや、スローアウトが、ツイッターに行ってます。
うん、はい、あ、本当に。で、はい、それが150ボルトってことは、その後にピエゾドライバーみたいなのに入ってる。
はい、多分そう。
はあ、なるほど。
そこってほとんど昔と変わってないってことですよね。
そう、多分昔とか、だからそこをツイッターとウーファーに分けたから、スローとファストに変えるという方法ではなくて、めんどくさかったのか、スローはそのまま、なんか分岐してる信号をそこからデジタルに取り込み直してみたいなことをやってて、
はいはい、いいと思います、それで。
で、昔は、その、2段ホワイトニングが入ってた信号をウーファーに回してたせいで、あのデジタルの入力のところでさちりまくってて、そのウーファーうまく機能しないみたいなことになってたのを、今はまあローパスフィルターかかったモニターポート、エピックスモニターポートみたいな方を使うように変えて、まあなんとかなってる感じ。
あれ、ウーファーはデジタルだね。
ウーファーはデジタルです。
うん。 アナログは、だからコンモードボードを使ってるのはツイッターだけってことです。
そうですね。
なるほど。
あ、なんかそれでも、その、アウトプット、フィードバック信号がそんなに大きくなるのかなっていうのが、なんか、パッと感、印象ですけどね。なんか変な感じがする。
まあ、だから、リードバックがどんくらいなのかが全然よくわかってないっていうのが、
そうね。
ところで、だから、リードバックが結局、多分そんなには大きくなくて、ただその見てる信号が 8Hz でローパスかかっちゃった信号だと、もうそのキロの方って
見えない、
そう、見えない、
見えない、
で、
うん、
あの100倍高周波を増幅した信号は察知って、
100倍じゃなくて多分10倍だと思うんですよ。そしてい
や、そこに2つ入って
2段なんだけど、 DC ゲイン 0.1 だと思うんですけど、
DC ゲイン 0.1 なのか。
あの、特に変えてなければ。
は
あ
は
あ、このサーブのそこのファイトニングって、うん、あの、DC 0.1 の10100の2段なんですよ。10100、10どっちか忘れたけど。なんで、高周波10倍の低周波 0.1 倍っていうのが、通常の、あの、そこのホワイトニングで。
うん。なるほど。じゃあ、高周波は10倍なのか。でも、まあ、それにしても察知ってるね。だから、それでも察知ってる。
うん。だから、それで考えて、あの、一番なんか、それじゃないかなと思うのは、発信してんじゃねえのっていうのが一番ですけどね。
まあね、その可能性はある、ね。
うん。今、アイロス見てるけどさ。
はいはい。
で、確かに0.1になってるけど、その後ろにもう一発10倍がいるけどな。
ね
ジェネリックフィルターで10100 2段の DC ゲイン 0.1 の後に、
はい、
もう一発、反転かな、これ反転増幅10倍がいるけどな。
それは改造したってことですかね。
ごめん、それで高周波10倍なんじゃないの。 DC ゲイン 0.1 で10100だったらそれぞれの段10倍
の2段です。2段
でもだから結局だ、高周波ゲインは1でしょ、それちゃう。10100って 10Hz で上げて 100Hz でフラットなんでね、
が2つ、 10Hz に、02つと 100Hz にポール2つなんで、
ああそういうこと
になるんですよ。
ああそういうことね、分かった分かった。2時なのね。
そう、2時、2時、あ、2段というか2時です。そうです。で、最後に10倍ってこと？
じゃあ100倍になっちゃうね、なんかね。
うん。
まあ、なんかそこプローブ当てても、お城で見てみるんじゃないの？
うん、もうそうだと思う。
うん。
多分なんか、そ
う。で、いや、確かに、発信とかも、うん、だから、いろいろ見てる、Klog、谷岡君がやつ時期のやつを見てるんだけど、
はいはい、
共振とかがよくわかんなくて、
うんうん、
その辺にノッチ入れてんのかとかもあんまよくわかんない感じなんで、だからそこら辺からちょっと調査はしないといけないなと思ってて、
ね、なるほど。
まあそれをちょっと始めた、本当に始めたばっかりだからまだ何もしてないに等しいレベルだけど。
ちなみに今牛尾さんは暇なん、暇というかその時間はちゃんとあるんですか？
まあまあ、それ用の、ってかそれをまあ、ファーストプライオリティに今はして。
なるほど、なるほど。
ただ、牛場くんはあれだよね。多分、ハイラルキャルコントロールとかもやんなきゃいけないよね。
はやってるのを、ちょっと測定とかは今、玉木くんにやってもらっていて、まあ、それをフィルター作りとかやってますって感じですね。はい。
ちょっと思ったんだけど、真空締め始めるのは7月の、なんか第2週とかそのぐらいだっけ？
いやいや、そんなに早くは、だってタイプ B、P は終わっても、タイプ B の方がまだ、
あれ B まだ終わってないの？
終わってない。
俺いろいろやってた記憶あるけど、あ、はあはあはあ。そうすると、結局結構遅れちゃう。
7月末とか、
そうなんだな。
8月頭とかじゃないですか。
で、締めるのにどのぐらいかかるんだっけ？
2 週間っていう気がしますけど、この辺は内山さんの方が詳しいです。
なるほど、そうか。まあ、だったら今、 特に、いや、閉めてる間って、あんまりこう、干渉系使えなかったりするわけじゃない。
うん、まあ、そうですね。
だから、そう、でも、まあ、ファイバーノイズキャンセレーションはできるから、
はい、はい。
閉めてる間っていうのは、ファイバーノイズキャンセレーションをがっつりやるチャンスかなと思ったんだけど、でも、それがなんか7月からだったっていうんだったら、今はちょっとハイラルキャコントロールに集中して、で、7月の半ばぐらいにやればいいかなと思ったけど、8月まで入っちゃうとちょっと遅いね、それね。
なんかそうね。うん。あ、そこら辺って牛場さんがこう一人でやる感じなんですか？
本当は誰か一緒にやってもらって Y は任せたいんだけど。
だし、結構いい、その、
いいトレーニングだと思うんで、
ね。サスペンションとはまた違う高周波の光学の、こう、制御の楽しい話じゃないですか。
うん、西野くんに聞いてみようか。西野くん入ってる？
西野くんいますよ。
入ってます。
どう？やんない。やんないぐらいで。
いや、多分あまり何のこと言ってるのかが理解できてないんですけど、うんうん、まあなんか、面白いとおっしゃるんだったら、まあやってみ
たい。ああ、まあ普通に考えて面白い話だと思う。俺、自分が意見だったら絶対やりたいんだけど、これは面白いと思うんだけど、まあ、要はその西田君のテーマ的にその OMC 関連が、まあ、知ってるのと、やっぱ BS がちょっとゆる静かにならないと、あんまりこの後先手出せない部分があるから。
はい。
まあそういう意味ではこれをその間ちょっとあれなのも、まあここの話結局まあカグラのデジタルシステムという意味では共通だから、いい勉強になるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
まあやることとしてはこの前やった
グリーン、簡単に言うとマイケルソンなんで、
そう
はい、
西野君の
本当にどこいる？
教室に、
ああ、そうなの。まあ、じゃあ、後で時間あったら説明するわ。
はい。わかりました。
はいはい。
そうすると、じゃあ、牛場さんと西野くん。
はい、まあまあ、あとは、もちろん、スタッフも募集中です。募集中です。というか、もう学生がやってくれるのはもちろん、いいんですが、ファイバーノイズキャンセル知ってる人を増やしたいという気持ちもあるので、
はい、そうですね。これだから本当にできれば牛場さんからオフロードしたいタスクじゃないですか、多分。
まあ間違いなくそうだよね。
うん。
面白いからやりたくなっちゃう話なんだけどね、これね。
そうなの、そう。
まあ、普通に考えてこれはめちゃくちゃ面白いんだよな。しかもなんか直せそうじゃん、これさ。
いや、これまだそう。絶望的な問題とかじゃない。まだ、まだまだ触るところがいっぱいあって、時間がなかったから触れてないってい
う
ような感じを受ける
ので。なんかちょっと直したらいい、すげえいい性能のものにできそうな気配、プンプンのこう、システムだから楽しそうなんだよね。うん、なんかこう、うん、普通やりますとかだとなんかこの、バイオフリンジェンサルという体どうなるんだっていうか頭抱えちゃうけど、
うん、
それとは違ってやりやすそうな
んだ。うん、で、これ、本当に、工学系としてはマイケルソンで簡単な、あれだし、アクチュエーター2つの、ちゃんとそのクロスオーバーする、200Hz クロスオーバーのシステムってなかなかないし、これができると、それこそ、いろいろ分かってくると思うんで、
うん、
いいトレーニング教材だと、もう思う。ぜひ。
ファイバーノイズキャンセルきちんと言って、で俺としてはもっとなんかちょっとこうがっちり、こうノイズを抑えてやって、ね、ALS でこうピークを IR を挙手したときにこう、
はい、
お何もしてないにもほとんど10日こう、
はいはい、
そのまま残ってるよっていう状態が気持ちいいもんね。めちゃくちゃ楽しい。
いや、もうそこまで来たらこの後もすごい楽なんで、
でそれができてるとやっぱり RSE のロックとかが違うんじゃないかなと思ってて、
全く違うと思いますよ、うん、やっぱり
だから
結局そのあそこでホールドして強振に持っていった時にそれが揺れてないっていうのはDRMI にとっても嬉しいことなんですよ。
そうだよね。 DRM 前のそのエラー信号がディスターブされないわけだからね、それだけ。
そうそうそう。DRM 前の、結局、その、アームがすごい揺れちゃうと、ガンガン変なノイズが DRM 前に入るから、落ちるっていうことなので。
中野くん。
はい。
ライゴってどうなの？やっぱり そんな入れてないの？
ライゴはね、ファイバーノイズキャンセリング入れてないんですよ。
あれ、そうなの今。あ、そっかそっか。そういうことか。
ないない。
だって、長いファイバーない、ないよ
ね。そうですね。わかったわかった。ITM の方に入れてるからですね。
そう。ITM の方で入れて、センターであれしてるから。
ああ、わかったわかった。ありがとう、ありがとう。
でも、ライゴの ALS ってどのぐらいこう、ステーブルなの？
あ、ステーブルですよ、結構。
で、ピタッとこう、
やっぱ、うんうん。ただ、あんまりその、ライゴの場合は、どんどんカームのオフセットを下げる前にもう ALS からなんだトランスの信号にカタロックとかにしちゃうんで、そんなにその共振でどうなってるかって見たことは実はなくて。
なるほど。それでさ、なんでカタロックにしちゃうのかな。そのカタロックの方が信号のクオリティがいいから。
聞いてる限り、その昔だから、共振に持っていったときに DRMI が壊れるから持っていけないと。
うん、うん。
で、そう思ったときに、で、近づける限界まで近づけても多分カタロックしかできないんだと思いますよ。
うん。いや、カタロックでカーム、カームオフセットロックとかをスタートして、でもそのトランスミッションで、うん、なんていうかな、フルの共振になったらなんかサインフリップして DRMI が壊れるっていう問題は同じ気がしてたんだけど、
カタロックにした後もう一回ちょっと、カームオフセットを減らして、もう半分くらいのところであれに移りますよ。なんだ、ASのトラン、
ああ
違う、レフルか。レフルの、
RF。
ノーマライズド RF。
はいはいはい、はい。
トランスでノーマライズして、線形レンジ広げた。
あ、でも、まあ、それは腕の、その、まあ、信号をとして何を使うかって感じだよね。はい、
そうです。
でも、なんかその、元も、あ、そうか、それでもいい。で、DRMI は、DRMI は何？ 3F かなんかでずっとロックしてるの？
あ、3F でロックします。
あ、だから別に腕関係ないわけね。ああ、
そうそう。
っていうか、まあ、カゲラと一緒だね、基本的に。だから
一緒、うん、
うん。
で、まあ、正確には DRMI は 1F でロックしてから 3F に移すんですけどね。
っていうのは、まあ、ロックアクエーションは 1F でやって
1F でやって、うん、
キープは 3F でやってると。
はい。
で、 3F にしといてアームを共振に持ってって 3F だから
どんどんアームの
関係なくって、
そう
で、最後また1F に戻すと。めんどくせえことやってんな、いつもな。
だからこれは
40
メートルの時からなのか知んないけど、結局レンがやったことなんですね。それをずっとやってる。
その前のロブがやってたのも似たようなもんで、ロブがやってて、
はいはいはいはい、
でテンがやってて、だから40メートルの伝統的なやり方なんだけど、
はいはいはいはい、
それは、うん、なんかやったらに信号切り替えるよね。
そう、やったら信号切り替えるから、ガーディアンのステートもすごい多いし、
うん、
多分私の時から同じですよ。
宮川さんの時もそうですよね。そうそうそう。宮川さんの時は全でもかなりアナログだったじゃないですか。
いや、デジタル入ってよ。
ああ、デジタル入ったか、そ
う。うん、そうだよ。あそこちょっと聞きたいんだけど、カグラってなんでさ、エンド持ってったんだっけ、グリーンの。なんか利点があったんですよね。
うん、カグラは
カグラは
エンドから入れて、グリーンを。
あ、逆か。ちょっとなんか違いしてる。
ライブはエンドから入れて、
あ、
で、センターまで来たグリーンを、PSL のビームとフェーズロックさせてると。
そう、エンドから入れてですね。そうか、そうか。なるほど。
なんでそのパターンになったのかはちょっと覚えてないですけど。
ちょっと待って、なんて、で、カグラだとファイバーと、なんだっけ、ファイバーのノイズキャンセルがいるんだよね。
いや、確かにライゴでもいらない、ライゴって
理由は、いらない理由はないはずなんですよ、実際。
うん。うん、
でもないです。
ごめん、センターまで飛んできた ALS のビームって、 そのメインの PSL の光を SHG したグリーンとビートさせてるんだよね、多分ね。フェーズロックするためには。
フェーズロック、グリーン、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。
グリーンでビートさせてるんだよね。だけど、その PSL から、まあ、そのなんとかして作ったグリーンを、その、どこの場面で、どこでビートさせてんのかなっていうのは、ちょっと興味があって。
グリーンを、SHG 入れるかな。で、IR で
ビート取ってるのか。ダウンコンバートしてんだ。
ダウンコンバートして、
うん、
IR でビート取ってると思う。
で、それはどこでやってんの、そのビート取ってんのは。
それは、センターでやってます。
いや、そうなんだけど、センターのどこでやってるかで。
ポップですね。
ああ。で、ってことは、でも、ポップまで、
まで、
IR のビ
ート。これは、多分、真空中を通ってたと思いますよ。
ああ、だから、普通に来たポップのビームを、はい、ああ、なるほど。わ、
うん、
かったわかったわかった。ポップっていうのは、本当シングルトランスミッションのポップみたいなやつを使ってると。
そうそう。そうそう。
だから、ファイバーがいらないんだ。我々はポップまで、PSL からポップまでファイバーで持ってってんだけど、そうじゃなくて、
うん。うん、
普通にやってくる、シングルトランスミッションの IR を使ってると。
そうそう。
なるほど。
これ単純にやっぱりカグラのとこってファイバー長くてそこがうるさいっていうこと。
そう、ファイバーがうるさくて、
とりあえずファイバーうるさい。ということです
か？はい。多分ね、MC のね、トランスをそのまま持ってきてたんじゃないかな、ポップまで。
あ、そういうことね。だから、カグラもやろうと思えばできるんですよ、それ。ポップに、グリーンレーザーを置いてあって、うん、で、うん、同様になんとか、ポップまで、IR を直接飛ばしてやって、で、ポップ常盤上で、そのグリーンとのビート取って PLL やってやれば、その今ある PSL ルームからポップまで の長いファイバーを省略できる。
でもちょっと待ってよ。でもさ、その PLL は PSL からエンドまで持ってってるんですよね。
エンドまで？
だって PLL しないと、
ああ、PLL のそのフィードバック信号ってことね。
そう。
どうやってんだろうね。
どうやってんだっけな。
だけど、そんな4キロもあったらタイムディレイ入るから PLL の帯域めちゃくちゃ狭くなっちゃうよね。
なんか、
そうね、
ちょっと待ってよ。レフキャブの、レフキャブのトランスをなん、ファイバーに入れてるんですよね。なんだっけ、あいつ。ちょっともう明日見てみます。
はいはい。
うん。やっぱもう、ライゴだと、そこら辺はもう、ガーディアンが全部やってるんで、あんま触んないんですよね、俺は。うん、私、ちょっとだから見ておきます。でまとめておきます。
お願いします。
まあ、で、多分大事なのは、とにかく、ライゴにファイバーノイズキャンセリングというものはなくて、だからこそ、その、カグラ独自というものの一つなので、これもまた面白ポイントの一つだと思いますよ、うん、西野くんという。
はい、わかりました。
でそうですね。だから、で、まあ、ファイバーノイズキャンセリングは、多分今かなりプライオリティとしては高くて、なんで、まあ、やりましょうっていうところでしょう。で、だからそれができるのと、まあ、多分やっぱり、それでも、ガーディアン使って LS カームがロックできるんだったら、一回ロックしてみるっていうのも多分ありだと思いますけどね、早い段階で。
まあ、なんかそれは、なんかやればできそうな気がするからやってもいいんだけど、なんか この間朝さっきワイヤーもロックした後、なんか X も Y も両方とも、使える時が今のところ今なくてやってない。
なるほど。
これは本当になんかできるんだったらアライメント取ったタイミングで、なんかとりあえずポチって見てもいいかなと思ってるレベルで、やってもいいかなと思ってて。
で、それこそ ALS カームって、その感度というかエラー信号としては感度というかオプティカルゲインというか感度というかはアクチュエーターで決まるので ALS の、
うん、
昔と一番変わってないところだと思うんですよ。光関係ないんで、
そうそうそうそう、だからなんか特に何もせずにロックするはずだなと思って、
多分何もせずにロックするはず、ですよね。
そうそうそう。いや、だからそれはできるかなと思ってたけど。
まあ、それができると、その、もう一自由度、つまりダームの方で、その、タイプ A の低周波の多分、アウトグループ的な評価もちょっとできたりもすると思うんですよね。これは。
ALS カームでね。
ALS カームを、周波数に返せば、これで周波数、レーザーの周波数が、アームでスタビライズされるので、
うん、
残る自由度、ダームの方は、もう本当に腕の揺れが見えてるはずで、で、これはだからロックせずとも見えるはずなんですよ、ダームの方はね。
まあそうね。
うん。
だそれの低周波を見、低周波スペクトを見てやれば、基本的には、
そうそう。
鏡の揺れを反映してるはず。
反映しているはず。
確かに
そこまで。結局それを、
そこまでいくと、
その信号を、そうそうそう、ごめんなさい。
サスペンションの性能評価はやりやすいってね。今はやっぱりアウトグループセンサーがないんで、なんか大変なんだけど。だからまあ、それは早めにやってみるのは確かにありだね。
で、それこそその、さっき言ってた、なんだ、アクチュエーターの、あれ？ダームの、ALS ダームのため の, 用の準備っていうのも、ALS カームを使ってやった方が、実は、いいんじゃないかなって思う、できるなら。
まあ、そうね。
うん。
本当に作動が見えるから。
本当に作動が見えるから。
しもくん。
はい。
今回ってコントロールノイズってもうやっぱ下がってると期待してていいの？サスペンションの。
下がってると期待して、まあ、なんて言えばいいですか。今はダンピングがガッチガチに固まってるんで、まあ下がってないです。下げられると思ってます。
下げられると思う。だからそうするとやっぱりなんかセンサーがあった方が、アウトループのセンサーがあった方がいい、なんか効果がやっぱ分かるわけですね、それで。
まあ、それはそうですね。
なるほど。分かりました。うん、ありがとう。
うん、結局もうその ALS カームをロックしてダームを見るとこれが本当に実際にサスペンションに返す信号なので、ま、そのループの安定性とか抜きにしてもなんかサチるかサチらないかくらいの計算実はできるようになるんですよね。
うん、そうね、フィルターこんな感じで設計してクロスオーバーさせて、こう返したらどうかなって RMS 見ながらやれば確かにそ
う。うん。そういう意味でもやっぱり早めにこれやった方がいいかなとは思いますね。楽しいし、何より。
まあ、とりあえず時間があるときにやってみます。
うんうん。それでまあ ALS のダウンロックしちゃえれば、ほぼ、まあ FPMI までは行くと思うんですよ。 すぐ。結構簡単に。で、次なんですけど、その干渉系構成としては今後どういう予定なんですか？ PR にするんですか？
PR です。はい。
PR で、O、2月を迎えるような。
はい、P までです。P も全部だと思います。
はいはいはい。あ、だからもう、スタートから PRFPMI で行くと。
そうそうです。はい、それです。
で、じゃあ、コミッショニング的には、もう、しょっぱなから PRFPMI を目指すんですか？どういう予定なんですか？これは。
まあ、PRFPMI6 までをまずやるのかな？多分。FPMI の時点でノイズハンティングとかではなくて。
もう一気に PRFPMI まで行っちゃう。
まあ、ただもうそこまで行ったらなんかロックアクションをする PRFPMI やる人と FPMI 使ってノイズハンティングする人分けてなんか時間積み分けるかもしれないけどね。そんな余裕があるか知らないけど。
それがで、それをするんだったらまず FPMI を目指すわけですよね。
うん、まあ、まず FPMI を目指すかな。FPMI ロッカーはとりあえずまず目指すかな。
そこは目指すんですか？一歩としてはあるということでいいんですか？
ああ、てか、それやらないでいきなりはきつくないかな。きつくないか。ALS ダームロックして、てか ALS ダームロックしたら FPMI ってむずい。うん、
いやー、
反応するだけ。
だから O3GK ないし、O3GK の時の ALS の、性能があれば、さらにまあ、あの後も性能は良くなってるので、あれがあれば正直余裕だと思います。
ああ、まあそしたら
行くだろう、ね、実際俺多分、一回本当にもう手動でダダッとやった時があったはずで、もうそれくらいです。
ああ。
難易度としては。
まあじゃあ、行くだろうね、それは。ALS ダームが6
その結局、ALS ダームができて、今さっき言ってたような、もう線幅の中にいる ALS がちゃんとその各、うん、まあシングルアームだとしても、シングルアームした時のその線幅の中にいるっていうことは FPMI にしてももう線幅の中にいるんですよ、両腕。
ああああ
で、線幅の中にいるということはもうそのダームなりカームなりの線形レンジの中にいるので、いや、いないのか、いないかもしれないのか、でもいるか、その引き渡しは多分かなり簡単ですね。
ああ、なるほど。
その
だから段階的に一度 DC 混ぜ込んで本当にゼロ点に持ってってとかいう作業はいるのか。
まあ、もちろんいりますけど、
うん、
まずやんなきゃいけないのって、その映る先のエラー信号。
うん。
だからまあ、昔のままだとノーマライズドカームとかノーマライズドダームっていうネタやってた。ノーマライズドエースとか。
はいはいはいはい。
こいつらと今使ってる ALS の信号の感度の比、
うん、
これが最初わかんないので、
うん、
弱すぎるともちろん落ちるし、強すぎても落ちるし、ちょうどいいところを、うん、試行回数増やして探すっていうことになるんですけど。
それはなんか指標があって探した？
あ、もう感覚です。
感覚ね。今の落ち方は原因高かったなとか、そういう。
高かったなとか、そう。
まあ、じゃあ、それは試行回数増やすしかない。
でも、それが多分、で、FPMI だけだと、本当に線幅内にいて、で、多分、信号の線形内にいるので、線形レンジ内にいるので、
うん、
もう単純に、ALS のエラー信号と、新しく映る相手のエラー信号の日を取ればもうそれで OK になってるはず。だからそういう意味ですごく簡単。
PR になるとそこで線幅細くなった分だけ補
正しないといけない。線幅10分の1に なるんで、そこであの線形レンジ増える、あのオーバーしちゃうんで。
ああ。
そこが大変。
なるほど。
一つだね。でも、そうね、引き渡し自体は、実はそんなに難しくないんで、FPMI までだと、本当に ALS ダームまで終わっちゃえば8割終わったと思っていいと思う。
なるほど。
うん。PRFPMI で大変だったのは、まあ、PRMI の安定性をどう稼ぐかっていうのが一番の課題だったわけで。
はいはいはい、はい。
で、最終的にそれに多分、その、大手をかけたのが、PRMI の LSC、ディザー入れれたっていうところで、はい、ディザーのおかげでかなり PRMI のロックが、すごい、ちゃんと綺麗な PRMI をロックできたっていうのが一番でかくて。
POP90 使ったやつね。AD ですね。
そう、POP90 使った AD です、それそれ。あれあれ。あれのおかげで、結局毎回ちゃんと綺麗な PRMI、アライメントを作れたと。で、その状態で引き渡せるっていうのが一番大事なこと で、そこもマイケルソン FPMI だと、それに対してもそんなにシビアじゃないっていうか、FPMI なら別に AC いらねえし、道のロックなんて簡単だし、
ああ。
というイメージですね。
なるほど。
それとパーリサイクリングキャビティの、
うん、
アライメントを最初に全体ロックする前にまず PRC、PRFPMI か、あ、違う違う、PRMI か。で、うんうん、よくしとけよって話だよね、多分ね。一番いいところにも、まず。
ちゃんと持ってって。
そっから引き渡しとかやり始めると。
そうそう、そうです。
だから、ディザーだから別になんか、揺れ自体、その鏡のその、揺れ自体をそれでピタッと止めたって話じゃないよね、あのね。
じゃないですね。
うん。中心、いいところの中心付近で揺らせると。
たかだか 0.5Hz とかだと思います。UGF、制御帯域。
そうだよね。
うん。その、うん。
だここは1秒以下の、もっといいんだよね。
いや、薄入れられたら大事で、で、さらに多分、RSE に行くためには、やっぱりそこで薄が必要なんですよ。
うん、そうなんだよね。もっとシビアになるからね、そこはね。
そう。神楽にいた時もそういう印象だったし、こっち来てやっぱりそう思いました。
ライゴはロックアケーション途中でウフス入れちゃうもんね。
入れちゃいますね。
うん。
DRMI ロックした段階でもう DRMI の、で、毎回やっぱ DRMI ロックするわけですけど、で、もちろんそのアライメント最初にとって、ロックして、で、それこそ、最後までフルロックまで行った後っていうのは DRMI もちゃんとこう綺麗になった状態ですけど、一回ロック落ちたらなんかやっぱ DRMI のアライメントもこうちょっとずれるんですよね。
うん、
もちろん戻してはいるんですけど、だからそれくらい多分角度に対してシビアで、
うん、
で、ロックした後 DRMI あのフリンジ見ててもやっぱりフリンジというかあのエースのカメライメージとかポップのカメライメージとか見ててもウフスが入ってる時と入ってない時で全然やっぱ違いますよね。
うん。
あ、これ、これなら、これじゃないと逆にロックしないんだなっていうのが RSE かなという印象です。
中野くん、ちょっとこの理解させると、PRFPMI をロックして、その後、ミスアラインした、シガネスリサイクルメアを戻すって感じなの今って。ライゴって。
いやいや、もう、DRMI ロックしてからですよ。
あ、だから、DRMI ロックして、それで、ウフスはどこでいるの？そうすると。ウフスは？
もう DRMI をロックしただけです。
あ、そんでロック、で、ウフス入れて、それで、あと腕っていうことですね。
で、腕を持ってきて、
うん、
一回、最後の本当に受け渡しの時、うん、というよりは、多分、カームを、
うん、
のオフセットを最後、 ゼロに持ってくるときに一回ウフスをフリーズさせる、う
んうん、なるほどなるほど、あそこ一番不安定なところ ですね。
多分そこでいろいろごちゃごちゃって多分起きるんで、うん、そこは一回落としますけど、
う
ん、
なるほど、あ、わかります、ありがとうございます。
逆にそのタイムスケール2、3秒、5秒、10秒くらいのその薄なしでもまあ耐えられはするんだろうけどっていう感じ、
ね、やっぱ多分そこ一番多分不安定なところですね。あの
そうそうそう、感触が一番非線形から線形に移るこのもうガチャってなる時で、
そうだと思います。
本当に腕が強振に持ってこられる時なんで、もうサイドバンドとかぐちゃぐちゃになる時ですよ、
うんうん、あの私やった時も一番そこで苦労したとこです。多分同じですね。だからやっぱり薄があった方がいいんですね、
うん、
やっぱそこは
薄ちょっと必須ですね多分。
なるほど、うん、なるほどなるほど、それはいい情報ですね。
まあ、ウフスはキャリア使っていってるから、その受け渡しのところキャリアのサインがフリップしちゃうからダメなんでしょ、そこへ
そのまま。そうですね、まずはそうです、はい。
逆にそれ、答えが分かったらいいけど、はい、じゃあキャリアのサインフリップしましたってなると、ウフスのサインもフリップするんだよね、多分ね。単純にサインフリップさせればいいのかな。なんか原因とかも変わりそうだけどね。
原因変わると思いますけどね、なんか。
その辺のなんか、いいコンディション見つけた後だったら別にできるけど、コンディション見つけるの大変そうだな。
それこそ最初はあれかもしれないですけどね、サイドバンドサイドバンドかもしれないけど、でサイドバンドサイドバンドで、腕をロックしてから、もう一回サイドバンドサイドバンド戻して、
うん、
その後ゆっくりキャリアサイドバンドに移す。
サイドバンドサイドバンドの移すってこと？
そうそうそうそう、
あるのそれ、そういう、あの、
だってカグラもそういう予定でしたよね。
そんな予定あったっけ？あれ、QPD にそのサイドバンドサイドバンドします用のものなんて。
ないです
。あったと思うけど、あれないっけ？
ないです。
うん、それはなんか用意した記憶ないな。
あの、AS だけあります。AS だけ28メガあるんで、
うん。そうですね、20、それそれそれ。
ああ。
AS の28メガっていうのが、45-17 ですか？
はい、そうです。
それがあるんですよ。
なるほど。
なるほど。
F1-F2 っていうのが。
それって、何の信号が、基本的には、あれか、F2 は来ないはずのところに F2 が来ちゃったら、あなたそれは。
来ちゃうから、だから、サークだと思いますけどね。
いや、あれじゃないの？わかんないけど、マイケルソンの
BS
の、うん、BS とかが出てると、その、TEM10 とか、TEM10 において、なんていうか、うんうん、打ち消してくれないので、F2 が。
で、ね、
で、F2 が出てきて、F1 とビートすればちゃんと見えますよっていう、多分そういう話かな。
ミッチだですね、多分。
うん、ミッチの、自由だな気がするな。
そんな気がする。うん、
うん。
で、ライゴでも多分使ってるはず。
なるほど。
もちろん SN は悪いですけど。
まあでもないよりましたよね。だって、カグラの場合はだから、やっぱり、まあ、PRMI、まあ、とりあえず ERMI はまあ置いとくとして、PRMI をまあ腕なしの状態でロックしますと。で、はい、まあ、リザリングでまあいいところに持ってっても、まあ、次にやっぱりできれば、ウフスで止めたいよね。
だからできればウフスで止める。
2Hz UGF で。うん。
で、
その時に、PRMI でのウフスってやったんだっけ？
やったけど。
やりました。やりました。
そう。
やったけど、うまくいかなかった。なんでうまくいかなかったのかまでは、うん、よくわかってないくて。
なんか、ミッチとパークの、それぞれは入ったとかじゃなかったでしたっけ、なんか。
いや、一応確かレフル使ったのとなんかやって、なんか、両方ちゃんと引き込むねって言ったんだけど、 あの次の日やってみたらなんかうまくいってないって、なんか
よくわかんない。そうそう、なんか毎日ちょっとずれるみたい、違うとこ行くみたい
違うな。
それが、その、結局 ITM の当たってる場所によ、ビームスポットによって、バリフリンジェンスの影響が違うからなのかってことやね、問題はね。
そうそうそう。
それは一つの可能性なんだけど、絶対そうだとは言い切れないんだけど。まあ、まあ、ハオユーのシミュレーションによると、その、まあ、ビームスポットの位置変われば、おそらく、その、
ね、
バリフリンジェンスによって、まあ、変なオフセットが乗ると。で当たり前で、そのね、要は、S 変更だけ我々見てたけど、T 変更に変な形で、こう、ビームがパワーが
取られちゃうわけ
なんで、1-0 セーブができるわけですよ。
1-0セーブが、うん。
鏡の片目向きによらずに1-0セーブ、フェイクの1-0セーブができちゃうので、で、その1-0セーブの量っていうのが、ビームのどこ、変なパターン持ってる鏡だから、ビームがどこに当たってるかで毎日変わっちゃうというのはまあ一つのセオリーだよね。絶対そうだっていうエビデンスがあるわけじゃないんだけど。
でもなんか、
うん、
すごいどんどんどんどんどんどんずれていくような、もう、だからオフセットが大きすぎるのかな。なんか、全然変なとこ行っちゃうみたいな感じでしたよね、確か。止まらず。
なんか、もうどんどんずれてって、ロック落ちるみたいな感じだったんで、
ね、
だから、もしそれでオフセットなんだとしたら、その1日経ったら、もうオフセットがロックを保てる領域内にいないレベルでずれてるってことですね。
だから、その、まあ、そこでだからちょっと思ったのが、例えばコップとかに戻ってくる、P 変更成分っていうのは、まあ、どんだけ P に変えちゃう、変わっちゃいましたかよ、ましたよっていう、そういう情報を持ってるわけじゃない。P 変更の形を見るというのは、S 変更がどんだけ引かれましたかよ、ましたかっていうのの、その、情報を持ってるので、まあ、これを使ってオフセットを推定できないかと。だこれがこっち、だから、ウフスのオフセットこんだけ変えますからいけませんみたいなことはできないかっていうのは、ちょっと議論になってたよね。そのシミュレーション見て
る。それできたらかっこいいですね。
ていうか、カグラスペシフィックなんだけど、いや、私はなんかこういうこと、このぐらいのことやらないと、今のカグラでウフスは難しいんじゃないかなと思ってて。
そんな気もするな。
まあ、まあ、イメージをね、使うのが一番いいんだけど、まあ、イメージレコギニションとかだと多分スピードも厳しいので、まあ、QPD で、DCQPD で普通にこう P 変更を受けて、
うん。
に、こう、その、情報だけからなんとかならないのかとかいうのは分からんけどね、どこまでうまくいくのか分かんないけど、
まあまあでもとにかくまあそうですね、ウフス、RS やるためにはウフスは必須ですねっていう感じですかね。
DRMI って、ライゴだと、ウフス入らないとどんくらい持つの？
ウフス入んなくても、持ちはする。
なるほど、だから
DRMI だけってことですよね。
そうそうそう、だからそこまでは頑張らないといけないんでね。
そう、それは DRMI は言ってんじゃないの？
DRMI 言ってます。
うん。DRMI 単体持ちはできる。
でだからもうちょっと安定度上げないといけないんでね、そこのね。あれそんな長くロック持たないんじゃなかったっけ、 DRMI。
そこは30分とか持ってますよ。
ああ、そこは30分とか持ってるのか。
持つ。だけど、それも静かな日だし、それでもまだやっぱりエースのイメージとか見ると、まだなんか揺れてんなって感じだから。
ああ、なるほどね。だからそこの時点で、だから DRMI を、まあそれでちょっとロックするっていう状態で、なんかアライメントコントロールを入れて、ファインアライメントしないと先に進めないってことね。
そうそうそう。
問題は。
うん。
はい、了解。
多分ファインアライメントというよりはもう、本当にアンギュラーコントロールをしないと、1Hz とかくらいの、少なくとも UGF2Hz、うん。1Hz くらいを制御帯域にしたいって、そんな感じです。
なるほど、了解です。
ちなみに DRMI ロックした時って、AS に出てくる光って基本的に F1 じゃない
？ F1 ですね、はい。
だよね。キャリアはまあ、綺麗にこう、マイケルソンで干渉してるとすると、まあ、してねえのかもしれないけど、はい、で、一方で PRMI だと、AS に出てくる光っていうのは、まあ、F1 も、ね、もちろん抜けてくるけど、まあ、それ以外に、こう、の、まあ、光も来るんだけど、その、なんていうかな、エクスペクテーションとしては、シグナルサイクリング共振器が入ることによって、なんか、その辺の、光がクリーニングされないかっていうのはあるんだけど、なんか、次は PRMI でロックしてる時の AS と DRMI でロックしてる時の AS のなんかこう、ビームの形が綺麗になるとか、そういうのって覚えてる？
いやー、そんなに綺麗にも
なった感じはしない。
そんなにしなかったですけどね、その当時は。
なるほど。
シャネルの感謝率が低いから、そんなにクリーニング効果ないはずですね。品質だった方か、まあ、3とか5とか、そんなぐらいですね、せいぜい。
うん。
10ぐらいあったらだいぶ綺麗に見えるような気もするけど、かなと。
ライゴってシグナルサイクルキャビティっていうか、SRM の反射率いくつだっけ？
今9、まだやっぱ、30%。どうかだ。
ああ、やっぱりまだ下げてる。
そうだ。
うん、まだ下げてます。
うん、まあでも、泉くんがなんか、やっぱりライゴも、その、DR、その DR サイクルにすると AS が綺麗になったというようなことを前言ってた気がするんで、カグラも少しはそれをこう期待してるんだけどね。
まあ、ちょっとあんま記憶にないんで、なったかなってないかちょっとパッとわかんないですけど、あんま、印象ないです。少なくとも綺麗になったなっていう印象はないです。
なるほど。
が綺麗になってないよとも言えないっていう感じ。そうか。まあでも、まあ話を戻すと結局だから。PRFPMI やるにしても、だからウフィスをやる、頑張った方がやっぱり将来的には嬉しいですけど、まあ、PRFPMI に関してはなくてもできなくはないですよっていうこと。
いや、だからその最初はね、それで、まあ、O4 の参加は別にそれでいけると思うんだけど、PRFPMI だったら、今までできたことだし、まあ、その、まあ、あとは感度がどうなるかっていうのはちょっと何とも言えないところなんだけど、ただ、まあ、その先もっと感度上げていこうと思うと、多分 PRMI の普通、まあ、アームは、まあ、また別問題として、セントラルパートの普通をきちんとその何とかすると、でそのためには多分なんかさっき言ったみたいな P 変更の情報を使うみたいな変なことやらなきゃいけない可能性は結構あって、ただ、その辺は結構コミッショニングマターなんじゃないかなという気はしてますね。
そうですね。楽しいっちゃ楽しいところです
ね。楽しいっちゃ楽しいよ。楽しいっちゃ楽しいよ。そう、
一番燃えるところですけどね。
まあでも O5 でいい未来入れるんだけどね。そうすると全部無駄になるっていうね。
そこですよね。だから。
いや、入るかは分からないけど、その、すげえスケジュールきついから今、その、O5 のミラーのね。
はいはい。い
や、でもやっぱ真っ当に考えたら、ウスは入れるべきでしょ、なんだかんだ言って、普通に考えたら。
いや、そうだ。
で、まあ、今、田中君、広瀬さんが結構、アームごとのやつやってるから、それがどこまで、今の時期に詰めれるかっていうのが、まあ、で、肝かなともちょっと思っていて。で、あとファブリペル・マイケルソンで、まあ、もし唯一やるとしたらウフスクぐらいかなとちょっと思ったんですけど、でも、まあ、ロックしたらやっぱり素直に飛び越してロック PRFPMI のロックアクディションや、それとウフスかなと、そんな気がしますね。
そうですね、その FPMI でできるのはサスペンション関係なんですよ、多分。
まあ、
サスペンション周りやFPMI でも十分できるはずなんで、
でもあまり正直時間かけたくないとこもありますよね。FBMI。なんで、まあ、私はせいぜいできる範囲かなと思ってるんだけども、やっぱり PRFBMI のロックアクジションしないと、早くにしないとコミッショニング時間少ないってことを考えると、やっぱり早めに切り抜けて、要するに前のあの感度を求めてるのが PRFBMI なので、やっぱりそれを利用した方が得な気がして、FPMI で何かやろうとすると、また結構最初の方からになる気がして、なんで、まあ、私はロックアクジション、FPMI ロックアクジションだけパッとやったら、PRFPMI に一点で、そこでウスができるだけ入るような努力をするべきかなとか、そんな風に思いますね。すみません、なんか抽象的な話。
なんとなくこう、昔話してたのは、それこそ、FPMI で日中なり、その、サスペンションの人たちが FPMI 使ってやってっていう話もありましたけどね、夜、PRFPMI をやると。
あ、でも多分今で、今、
まあ、そういうことができないのであれば、もう、PRFPMI に行った方がいいとは思いますけど。
FPMI の感度でやっぱりもう多分、許してくれないので、おそらく。
あ、いや、もちろん、その、O4 は PRFPMI にするにしてもっていう話ですけど、
あとどれ
FPMI でサスペンション関係は全然なんかいろいろ遊べるので、
いいと思います。だからあと本当どれだけ時間かけれるかだけですね、おそらく。
まあまあ、そこら辺はもちろん、私が口出す話でもないので。
まあなんか、時間をどういう分配にするかで、こう、サスペンションのことやりたいんだったら、FPMI にあえてしておいて、安定度圧倒的に多分違うと思うんで、それでサスペンションやった方が、サスペンションはすごくやりやすいんですよね。
と思う。
なので、
結局、ロックにかける時間っていうのが FPMI と PRFPMI で違うと思うし、
なるほど、なるほど。それはありますね、一理。
だから、そういう意味で、なんか、この作業をやるんだったら、こっちの方がいいよねっていうのは、臨機応変に選ぶんだと思いますけど、まあでも、ファーストプライオリティは、とにかく、O4 開始までには PRFPMI をロックしてないといけないんで、PRFPMI のロックが確認できるまでは少なくとも多分ロックアクションを優先すべきだと思います。
だからその何というか前回の一応反省点として、要はやっぱそういうふうにロックアクションロックアクションってなってサスペンションに時間をその干渉系としての時間を渡せなかったっていうのがやっぱり反省点としてもあったので、そういうこともできるよっていう選択肢ですよ。選択肢としての FPMI は残しておいた方がいいんじゃないかなと、コミッショニングを機器としてのという話
でした。それガーディアンで何選ぶかの問題だよね、どちらかというと。
そう、だから前はガーディアンで FPMI っていうものがなかったので。
あ、そうなんだ。
ちゃんとガーディアンなかったです。
あ、なるほど。まあじゃあガーディアンでちゃんと FPMI ロックするっていうのを作っといて。
そうそう、
今日はアームのサスペンションのちょっとこれを調節するから、今日は FPMI ロックでいきますって、まあ、そういうのは臨機応変にやればいいんで、多分ね。
だ前は本当にサスペンションに時間を渡しますっていうと、干渉系っていうものを使わなかったんですよね、O3 前は。 それはやっぱりちょっとそのせいで結構ガチャガチャなったんじゃないかなっていうのはあって、その時間もちゃんと干渉系の一部としてのサスペンションとしていろいろコミッショニングをするっていうことは、時間をそこに使わないとちょっといけないんじゃないかなっていうのは前回の反省点だったはずなので、そういうことができるようにするっていうのは多分大事かなと思う。時間的にできるかできないかは分かんないですけど、人と時間とプライオリティとでですね、そこだから前回の僕の反省点で、その FPMI 終わったらもう FPMI とか全部どんどん後ろにほっぽっていっちゃってたっていうのが前回の僕の後悔なので、そこはなんか次は戻れるようにしておくといいことがありますよっていうことですね。
なんかグッドサジェッションですね。 ありがとうございます。なるほど、ね。
まあ、とりあえずなんか、そんな感じかな。他に何かありますかね。
中野くん、一個聞いていいですか？と、
はい、どうぞ。
FPMI にしたときに、そこでやっぱりノイズを求めようとすると、うんうん、多分設定ガラッと変えなきゃならないですよね、多分だけど、いろんな。
それがそもそも多分認識としてはそうではないと思うんですけどね。変えなきゃいけないものって何がありますかね。だって
すごく単純に思うと、パリサイクルズを PRFPMI でノイズハンティングやってたら、で多分原因とか、まあまあ、もう極端に言うと、あのハード的な原因とかも含めて、それに注意されてるはずで、そこで FPMI に戻るとすると、まあ、当然光のパワー小さいし、そこで注意しようとすると全然違うものになるんじゃないかなと思ったんですよ。そうでもない。
変わるのはただショットノイズが変わるだけなはずで、
うん、そんなに、
ね、
それがそんなに大きな違いがないんだったらば、
いや今、うん、ないと思いますよ。結局 FPMI と PRFPMI の違いって感度だけなんで、
うん、
ダームに対する。
でも光のパワーだって
違うん
です
ね。だからその分感度が100倍違うわけで。
うん。あ、だからその
P。でもちろんそのオプチ、うん、光バネとか考えると、
あ、まあそれは全然変わってくることは。もっと単純に例えば PD の光、PD に入る光の量が違うので、で例えば PD のまあホワイトニングとかになるんか、電気ノイズが問題にならないかとか。そういう、
そこの単純に見えないノイズは出てくると思います。はい、高周波で。
うん。だそれを考えなければそんなに変わらないということですね、中野くんが思う。
ですね、50Hz、100Hz 以上は変わる、大いに変わるけど、それ以下は多分ほとんど変わらない。うん、それは昔の神楽だと、実際に揺れてるものが見えてたんで。
うん、なるほど。
っていうことですね。だからそのミッドサイズバッフルとかの効果を見るためには、もしかしたら PR まで行かないといけないかもしれないですけど、うんうんうん、例えば 10Hz 以下のそのサスペンション の、うん、性能、
うん、
ちゃんと共振がダンプできてるかとか、本当にそのコントロールノイズを落とせてるかとか、
うん、
そこら辺は十分
できると思います。いやなんか本当に FPM にしたらすごいノイジーで全然そんなの見ないんだったらダメかなと思ったけど、そうでもなそうですね。そうすると
高周波は見えないものが多いと思いますよ。だからそこで頑張るよりはリアルに行ってっていうことだと、う
ん、なるほど、了解です。
まあ一個あり得るとすれば、その FPMI の時と PRFPMI の時で要求されるその防振の性能、ダンピングどんくらい強くなきゃいけないかとかいうのが変わるので、うん、どんくらい弱くできるかとか、その本当の
そう、ね、
オプティマイゼーションは変わるかもしれないですね。
はいはいはい、だからそうですね、だから FPMI で頑張って落として、
そうで PRFPMI 六角形の時はよくて、それでなんか FPMI の時に作ったオブザベーションモードにしたら PRFPMI は落ちますというのは、まあ可能性としてはもちろん、
それはちょっとさっき多分宮川さんが心配してたことはそういうことですよね。多分ね、そういうことは起きますね。
だからまあその辺も考えて、ある程度までは大丈夫だろうけど、最終的にはまあ PRFPMI がある程度安定してきたら、まあ、そっちで、本当のオプティマイゼーションした方が多分良くて。
うん。まあまあ、そうですよね。
まあ、ただちょっとやってみないと分かんないっていうところはありますけど、ね。
いえ、タイプ A に関しては、多分そんなに変わんないと思いますけどね、なんか。
まあ、タイプ A に関しては変わんない気はする。だから、ミッチとか BS とかは、
うん、
まあでもそもそも簡単にほとんど出てこないか。
BS とか PR とかは、うん、それこそその前の話だと BS とか PR とかする最初の段階はもうミッチでやる、あとパークでやるっていうところですよね。
うん、あね。
だから本当にそう、そうそうそう、それはそうだ。だから、あの、センターの真空引きが終わったら、サスペンションチーム、タイプ B とかタイプ B チームに、ちゃんとミッチ、パークルあたりをロックできるようにして、それを使って、ちゃんとタイプ B、タイプ BP の、あの、サスペンション、コミッショニングをやるっていうのは、やんなきゃいけないこととして、確か前話したような気がしますね。
やっぱりまあいずれにしろある程度の時間を取らなきゃ、防振のためのっていうのをちょっと時間取らなきゃなんないですね。
だから前回はやっぱりそこがちょっと結構足りなかった、うん、防振とウフスに時間を渡せなかったっていうのがやっぱり反省点だったはずで、
うん、っていうかミラーが止まってたら干渉系は絶対動くんだから、なんか干渉系のコミッションって基本防振なんじゃないの
基本防振なん
ですよ、うん、だから別に防振に時間を渡すとかまあいう以前の問題として、うん、まあそれは一体なんだっていう、だからあの、うん、防振グループと干渉系グループを分けて考えないようにする方っていうのが、うん、まあなんか重要かなと思ってるんですけど、
そうですね、そうですね、う
ん、多分ですけど、あの O3 時の反省点の大きいところは防振、ちょっとこういう問題が干渉系のロックアクションやつは見つかったとかいうのを直すのに干渉系を使わなかったんですよ。アウトオブループセンサーとして。全く。うん、あの、VIS でここをこうしてほしいって言われたときに、でもそれのときに干渉系をあの VIS のメンバーだけではロックできなかったので、ローカルセンサーしか使わなくなっちゃうんですね、そうすると。でもそれってやっぱり全然話は違っていて、多分ちゃんと干渉系の信号をアウトグループセンサーとして使って、ここが問題だったのはこういうふうに干渉系の信号として出てこなくなりましたとか、そういうことをやんなきゃいけなかったんですよね。
やっぱ基本干渉系をロックさせてる状態がなんか状態化っていうことですね、それっても
あるよね。そうですね、うん、
その上で防振系のやつもやるとか、そんな話ですよね。
そうそう、で少なくともそのフルロックはまあ無理にしても、さっき言ったように道なり、ペアレ前なり、それか、うん、カームかダームかって、フルロックを目指そうとすると、それはそれで時間かかるので、ロックアクエーションに時間を取られるので、そことの兼ね合いで、どこまでやれるか、落とせるかっていう。最後はもちろんフルロックした状態でコミッショニングしないとなんですけど、
それまで
そのステップバイステップで、
うん、
そうそう、だから前言ってたのは本当にその干渉系をちゃんとセンサーとして使う、そういう意識を持ちましょうっていうことを以前には言っていて、フルロックだけが干渉系じゃないし、
うん、
そのステップステップで必要な感度っていうのも違うので、それに十分な過不足なく干渉系を使ってサスペンションをで遊びましょうっていうのが健全なコミッショニングかなと思います。
もう一個聞いていいですか、ちょっと話題変わるんですけど。
はい、どうぞどうぞどうぞ、どうぞ。全然
ローパーコイルドライバーなんですけど、あれやっぱ使うのはまだ当分先のことになりそうですよね、おそらく。ロッカーグシナは少なくともフルまで済んでですよね、おそらく。
間違いなくそうだと思いますよ。ロッカービジョンはもうちょっとレンジがないとできないんで、うん、
やっぱ DRFEM まで済んでからですよね、多分おそらくもう本当に必要なのは。
うん、そうなんですか？
いや、分かんない。それがそこら辺が私、回路としてちょっと聞いときたいんだ。
だからもともとは、どっちだっけ、Y がハイパーコイル、Y エンドがハイパーコイルドライバーで、
うん、
X エンドがローパーコイルドライバーみたいな、うん、そういう予定でしたよね。
うんうん。
で、ロックは当然のロックアクエーションはいつまでたったってハイパーコイルドライバーでロックして、
そうです
オブザメーションモードにしたときにハイパーコイルドライバーをシャットダウンすると。で、それにあの田中さんが作ってくれたウォッチドッグを使うと。
じゃあもう、はい、残るというわけです、ハイパーコイルドライバーいずれにしよう。
カ
ツッと残りますよ。
絶対残ります。
うんうん、はい、よかった。じゃあそれで出してきたかった、はい。ありがとうございます。
だから今、ロックアクションに使わない ITMX も ITMY も、あと、うん、本来だったら最終的にはハイパワーからローパワーに変えなきゃいけない ETMX もハイパーコイルドライバーが使われてるんですけど、
うん、
そこは まあ、最終的にはなくなる。
だから、それ、そこのノイズがどこに、どの時点で効いてくるかですね。
うん、
ただ、あれか、そのローパーコイルドライバーにしたときに、ローカルダンピング的にはそこは問題ない。
使ってないです。
使ってない。じゃあ、大丈夫だね。
わかりました。まあ、でもいずれにせよ、それらが消えるのはまだ先のことですよね、しばらく。
どうだろう、どの段階で効いてくるんだろう、それ。
少なくともまだホワイトニング1段しか入れてないのかな。
うんうん、
あとホワイトニング2段効くわけですよね。で、O3 よりも、O3 の感度よりも低いところにいたはずで、
うん、
だからあと2桁くらいは余裕があるはずなんですよ、
うん、
ハイパワーでも。
1メガの2桁上で100メガいくんですけど、そういう話じゃない。
それはボトムの話じゃん、本当に。フロあの
低周波でだから多分
低周波低周波
低周波で、まあ、今まだだいぶ悪いのでそれがあるとで良くなったところでって話ですね、うん、
でもでそれ良くならないとそもそも変えられないんですよ、サチっちゃうから。だから結構あの低周波の感度が良くなりました、レンジがコイルドライバーを変えても足りるようになりました、だから変えましょうみたいな多分手順でいかないと。
おそらく一番も最も早くても O4 の途中のコミッショニングで、多分それも難しくて、その後ですね、おそらくだけでいい。
と予想しています、私は。
わかりました。そこら辺ちょっとざっくり聞きたかったね。ありがとうございます。
そんなところですかね。
そうじゃないですかね。
はい、だんだん。他ありますでしょうか。はい、じゃあ、ここのあたりで一体終了したいと思います。すいません、一応今は、Google Docには書いて残してましたけど、なんか間違ってるところがあったら直してください。はい、一応録音もしてますので、まあ、それはどこかに置いときます。はい、じゃあ、すいません。中野くん、世の中ありがとうございました。
いえいえ。
はい。
はい、頑張ってください。はい、多分今からがすごい楽しいはずで、こう、サスペンションのね、回収がうまくいったかうまくいってないかみたいな話ができるはずなんで、ちょっと、ケイログも楽しみにしてます。
はい、どうもありがとうございました。
じゃあ、
これで終了します。
お疲れ様です。